建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で今日はですね、6月、今日は26日かなというふうなことで、実は僕らはですね、南洋堂書店の展覧会が6月11日から22日までやらせていただいてまして、それがまあ無事終わってですね、今ちょっと研究室も一段落というようなところなんですけども、実は明日っていうのはつまりその6月27日なんですけども、まあ、ラジオが配信されることにはもう終わってますが、天内大樹さんね、建築の美学の研究者で分離派の研究やってる天内大樹さんが、まあ、建築ラジオでもおなじみですが、僕らの大学に来て、レクチャーをやってもらうことになっています、まず日本建築論でね、はい、っていうようなことが、まあ、今の現状なんですけども、だいぶこう梅雨らしい季節になっている今この今日このものなんですけども今日はですね、アルバアルトのマイリアテ、マイリアテっていう自宅を、取り上げてレビューしていきたいと思いますね。じゃあまず、今日出演してもらう千秋君とそれから大平君に自己紹介してもらうことにしますね。じゃあ千秋君からどうぞ。
はい、南研究室修士2年の千秋博之です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室学部4年の大平悟です。よろしくお願いします。
はい、そしたらね、まあ、大平君はラジオに初めて出るのかな。
はい、
そうだねっていうようなことなんだけど、まあ、千秋君は結構これまで何度も出てるってこともあるので、でね、はい、まあね、最初に一回ね、今日は君らの方に一回話を振ってみるかな。そのマイリア邸についてどう思うか、まあ、僕はちょっとずつその話をしていくからね、まあ、千秋君からちょっと話してみるか、どう、このマイリア邸。
そうですね、パッと見だ、その構成的に見ると、その、まあ、まあ、あんまりそのアールトの作品を僕、まあ、そんな知ってるわけでもないんですけど、まあ、パッと見の印象でそのセイナッツァロの役場とかとその構成が、まあ、似ているのかなと思ったんですけど、まあ、よくよく見てみると、まあ、若干その、セイナッツァロの役場の場合だとその中庭側にその、まあ、住宅の中に、建物の中にその回廊があったりしてするんですけど、マイリアテの場合だとその回廊っていうのはなくて、まあ、結構その何ていうんですか、大きい部屋としてあったりして、まあ、少し構成が違うたので、まあ、結構面白い建築だなと思ったのと、あとその、まあ、立面とか見るとその、まあ、周りが、まあ、緑ばっかで、まあ、結構木がその連立していているんですけど、その、まあ、玄関のアプローチと部分にその柱がその、まあ、木 の, その幹に合わせたような感じで、まあ、配列されているんですけど、そういう周りの緑とか自然を建築にそう視覚的にこう取り入れているっていうのが、まあ、僕からしたらそのすごいなと思いました。うん、
そうだね、なんかこれ本当に自然に溶け込むっていうかね、自然のその周りのこの森とか緑とか、あるいはその水っていうふうなものを何かこの建築にそのまま反映して、それがあったかもその内部空間にも、あるいはその外部のそのなんていうかデザインにも流れ込んでいくような印象がこう結構あるんですよね。じゃあ大平君どう？
僕は、過去の作品から、見ていって、過去の作品を、見ていて、その後にマイリアテが、来たんですけれど、急にその質っていうものが感じが変わっていったのがすごく最初に、それが特徴かなと思ってました。さらにそのマイリアテで言えば、建材から建材を使い、さらに白いボリュームといった形で、すごくその質をと違う質のものに対してうまく合わせているなっていうのをすごく感じました。
うん、なるほど、違う質に対してね。そうね、これどうやって語るのがいいのかな、本当にこれ難しいところだけどさ、マイリアテはね、ちなみにこれ、まあ、アルバアルトの友人の負債のためにこう作られたものなんですけども、1937年から39年までですよね、に、作られた建築です。フィンランド の, そのノールマックっていうところに建てられてるんですけども、大まかなその構成としてはどういうふうになってるかっていうと、基本的には建物のボリュームは L 字なんですよね。 L 字型の形をしていて、で、まあ、それでですね、今千秋君が言ったように、こう中庭を取り囲むような形になってですね、非常にこう大きな大邸宅で、実 実はでもこれ、あの住宅専用、独立専用住宅ではなくて併用住宅なんですよね。つまりその事務所、オフィスの部分があって、で結構かなり大きいそのあの建築で、例えばその事務所スペースとか、あるいは客室とか、そういったものもかなり併設されてるんですよ。で、あの大きな中庭を取り囲んで、その大きな池、まあ、プールがあって、でそれのプールをあのぐるっとまたさらに囲むようにパーゴラって言われている外部空間、東屋の外部空間が、伸びていて、その上のところが緑化された屋根になってるんですよね。緑化された屋根になってる。で、まあ、あの暖炉の煙突がところどころ立ち上がっていて、それがそのアクセントになっているんですけども、建物としてはそのレンガを積んでそれを白く塗っているので、まあ、全体としてはこう白い壁っていう風なこう印象なんですけども、ただあの木目を非常にこう多用してるっていうか、木材を多用してますから、部分的にそのボリュームに縦はめ板のような形で板が見えていたり、それからあの足元周りには例えば青いレンガであったり、その部分的にその石を積んだような形でレンガがこう積まれていたりっていうような形で、まあ、結構いろんな素材がこう混在してるんですよね。アマルガムっていうか、まあ、非常にこう多種多様な、まあ、素材 の, そのオーキストレーションっていうふうなことが行われていると。緑があり、その石があり、その石の階段みたいなものもあるからね、外部に。それからそのタイルがあり、そのレンガがあり、それからその石 の, その壁があり、その塗り壁もありっていうふうな形で、いうふうな形でそのいろんな要素があるんですけども、で建築の要するにその建築言語っていうかデザインボキャブラリーとしても、例えば出窓があったり、あるいはその丸太をそのまま使ったその手すりがあったり、それからそのまあすだれのような空間があったりとか、でその内部空間に関してもあのまあ石をそのまま使ったような半戸外的なそのスペースがあったりとか、まあ、あるいはその温室のようなスペースがあったりとか、まあ、非常にこう贅沢な形でさまざまな素材が使われているんですよね。でこれ面白いのはね、あの1階部分に、まあ、一番メインとなるその広間の空間があって、その広間の空間が大きく言うと14m×14m なんですよ、ね、広間の空間が。でその 14m×14m の空間を大きく9分割してるんですよ。9分割で9分割して、その対角線上にその、まあ、ウィンターガーデンっていうか、その半戸外的なそのスペースと、それからその書斎を作ってるんですよね。でそのそれぞれの作り方っていうのが非常にこうまたその特徴的で、書斎はあの囲い込まれてるんだけども、上にその曲面上 の, その欄間を切って、あの木漏れ日のように光が漏れてくるような形にしてると。でウィンターガーデン的なそのスペースっていうのは、外のまあ、石がそのまま床にこう入り込んでいくような形になっていて、内部なのか外部なのかが非常にこう曖昧な空間になっていると。でさっき千秋君が言ったんだけど、その緑に溶け込むっていうようなことの話も含めてね、内部空間の柱と外 の, その木っていうのがあたかも連続しているかのようにも見えるんですよ。要するにその柱があの内部空間においてさまざまな形でこう隣立していると、ね、隣立していると。で特にその階段室にその特徴が現れているんですけども、細かい柱がいっぱい立ち上がっていて、単純にその細い柱だけで一本で支えるっていうのはなしに、あたかもその森の梢のように、木々のように、内部空間にもたくさんの柱がこう立ち上がっていて、でその森の中はあたかもこう歩いているのかのような錯覚を起こさせるんですよね。でこれね、結構やっぱり細かく見ていくと結構面白いのは、あの L 字の空間建築 の, そのボリュームでその中庭を囲んでるんだけども、実はその L 字で囲まれた2階のスペースっていうのは2階の外壁にはほとんど窓がないんですよ。これが面白いところ、普通だったら中庭型に側に開いてそこにたくさんその窓を開けたりとかね、開口部を開けたりすると、まあ、例えばコルビジュの建築だとそういうのが多いんですけども、アルトはあえてこの2階のスペースには、中庭側にはほとんど窓がない、ほとんど窓がない、はい、特にそのL 字側の一方のボリュームには全く窓がないんですよ。これは非常に特殊な作り方、はいね、でこれ面白いのは、あのエントランス側 の, そのキャノピーって言われてるひさしがあるんだけど、キャノピーの上に実はこの丸いトップライトがこう開いていて、でその上にこう出窓が4つ並んでるんですよね。でこの出窓は子供部屋の出窓です。全部だからある意味一番プライベートな空間の出窓が一番エントランス側にあるんですよ。そういうなんかこう空間組織の逆転構造がこのマイレア邸ではいろんなところで起こってるんですよね。ですごくこう複雑な動線で、実は階段がすごくたくさんあります。 なんていうかこう執務室っていうかオフィススペースがあるっていうことも含めて、はい、外階段もあるし、それから内側の階段もいくつかあるし、螺旋階段もあって、螺旋階段を通じて、2階のベランダから上の屋上に出れるようになってるんですよね。それから全体 の, その構成としてはかっちりとした L 字型 の, そ の, あのボリュームなんだけども、いろんなところでアクセントでその曲線がいろんなところでたくさん使われてるんですよ。まあ、寝室の張り出しであるとか、池であるとか、屋上の何かこう、スペースであるとか、曲線がいろんなところで使われていて、まあ、それは立体的にも結構使われてるんですね。例えばその、暖炉周りとか。なので本当にこれは建築なんだけども、しかも非常にこう優しく、まあ、親密な空間なんだけども、ところどころを見るとすごく彫刻的な要素も結構ある。でかつその外壁に関してもかなり意図的にデザインして貼り分けられていて、実験的なこともかなりやってるんですよね。だからね、この建築はね、本当にいろんな形でね、複雑な読みを誘う建築だなっていうふうに思いますよ。で、まあ、本当にこのお決まりのアールトの家具っていうのがすごくいい感じで置かれていて、なんか僕らの研究室にもそのアールトの家具あるんですよね、はいはい、で僕のところにもティートロリーが、アールトのデザインしたティートロリーがあるんですけども、やっぱりこうアールトの家具っていうのは本当こう定番だなってこう思いますしね、自然への溶け込み方っていうのが本当にこう絶妙な建築だなっていうふうに思いますよね、うん。まあ、僕もちょっとこれさ一気にしゃべらないとさ、ついつい忘れてしまうから、さっきもボケてきたからさしゃべっちゃったんだけど、君はどうですかこれ、千秋君どう？
そうですね、僕はまあ外部よりもやっぱり内部の方がこの建築は好きで、というのもその、まあ、まあ素材を結構多用していって、まあ、そのアドルフ・ロースとかもそうだと思うんですけど、まあ、このアルバ・アルトもそのそのリビングとかその床 の, その素材を変えていたり、その壁でその壁とかでそういう縦材とかで区切るのではなく、その床 の, その素材を変えることによって少し違った性質の部屋を作ったり、まあ、ちょっと技が効いているのかなって思って、まあ、そこは結構気に入ってます。
技効かしまくりだよね、
はい、
いろんなところでさ、はい、これを設計したら楽しかっただろうね、これはあるともねとこれはすごく楽しいよ、はい、だってこれエレベーションを見てもさ、なんかこう全ての面が全然こう表現が違うしさ、これは楽しかっただろうな、はい、これね、こういう建築を本当に僕も誰か設計させてくんないかな。で、大平君どう？大平君どうなのこれ？
そうですね、やっぱり設計などをやっていると、家具などにはあまりその家具などにはあまり考えがいかないと思うんですけれど、家具までしっかり自分が設計行ったものなどを配置しているので、仕上げってものがすごくうまくいっているんじゃないかなっていうふうに思いました。
そうだね。でこれ今僕手元にね、このアルバアルトハウシーズっていう本があるんですよ。これ洋書なんですけどね、はい、でここにこのアルトが設計した他の住宅も結構載っていて、それこれ見るとやっぱり他の住宅もこのアルトのね、マイレア邸的な要素っていうのが結構あるんですよ。一番初期の頃は本当にこう普通のね、縦売りのような住宅だって実はこうアルトってこう設計してるんだけど、だけどもだんだんこう時代をこう経ていくと、マイレア邸的な要素を持ったその住宅っていうのを実は結構他にも設計しているので、決してこのいきなりこのマイレア邸が生まれたわけではないんですよね。いろんなその何かこう実験とかその検証をこう積み重ねて、それからそのマイレア邸ができてきたんだなっていうようなことがこのアルト の, その作品集なんかを見るとよくわかりますよ。まあ、ご存知の通り、その何だろう、家具であるとかそれから照明であるとかっていうようなことをいろいろデザインしてるんですけども、例えばね、ここに今手元にある本の中で、これは何かな、カントーラのマネージャーズレジデンスっていうのがあるんだけども、その内部空間のインテリアをこれ見ると、今これラジオを聞いてる皆さんにちょっと分かりにくいかもしれませんけども、柱が同じようなデザインなんですよ、ね、マイリア邸と。だからこれはアルトが自分のオリジナルのデザインボキャブラリーとしていろんなところで使ってるんです。柱に何かこうツタをこう巻いたような形にして、非常にこう柱の存在感とか表情を和らげるっていうようなことをインテリアデザインの中で実はやってるんですね。それはね、なんか他の建築なんかにもアルトの建築においては結構こう見られる要素にもなってますね。 それからなんかこう階段室周りにたくさんの柱を建てるとかね、そのことは別の建築でも結構アルトをやっていますね。それからこの何かアルトの建築を見ると、実はこうなんかアゼクラ作りのようなちっちゃい小屋なんかも設計したりとか、これコルビジェがね昔作ったそのカップマルタの小屋のようなものも設計しているし、結構いろんなことやってるんですよね、っていうようなことがこう言えるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、非常になんていうのかな、こうエレガントでそのノーブルなその空間を設計してるなっていうふうに思いますよね、まあ、ということで、なんかちょっともう話尽きちゃったような気がするんだけど、こんなところでいいのかな。
そうですね、あと、まあ、僕が気になったのは結構その、外中庭の方にあるそのプールあるじゃないですか、それが結構その内部空間に対して結構味が効いているのかなと思って、そのというのもその、まあ、玄関のキャノピーとかもそうなんですけど、そのリビングにその、まあ、まあ、開口はあるじゃないですか、その開口にその、まあ、一日中午前なり午後なりで夕方とか、その何ていうんですか、光の入り方 とかがその微妙、非常にその表情が違うというか、時間帯によって表情が違うの で それ夕方頃になるとその、プールのそのプールにその光が反射して、そのこういうふうに淡いオレンジ色の光がその玄関側とかに入ってくるんで、まあ、結構このプールがその照明というか、まあ、普段使うんでしょうけど、こういうその光の入り方の検討とかもすごいしたんだろうなっていうのが示唆できたんで、
は
い、
見ちゃった今これ千秋君が持ってるのはこのアルバアラドの作品集ですね、東東出版から出てる、はい、でこのプールに反射した光がエントランスホールを照らすっていう、はい、これは斉藤豊さんの本かな、違いますか。
そうだと、
あ、そうだね、斉藤豊さんの本で、はい、まあ、これは本当に写真がすごく見応えがあるんですけども、はい、これを今千秋君が開いてですね話をしてるんですけども、はい、確かにこのプールが持っているその効果っていうのは結構あるかもしれませんね、これね、うん、あるかもしれません。このエントランスの空間っていうのも本当にすごいなと思うんですけどね、はい、いやこれ本当にこの作品集をずっと見てるともうこれだけでこう見入っちゃうんだけどさ見入っちゃってたらこれラジオ的にはあんまり良くないんだけど確かにこの反射のしてるその姿ってのはすごいね、この空間ね、はい、ものすごい空間だわ。でこれカルダーって言われてるね、あのアーティストのねモビルアートっていうのがここに釣られてますよ、はい、うん、本当にすごい空間を作ってるなっていうふうにこう思いますけども、うん、じゃあそんなところですかね、ですかよろしいでしょうか。
そうです、
じゃあ大平くんもなんかもう言い残してることはない？なんか初めてのラジオ出演ということで。
そうですね。僕がすごく、いいなって思ってるところはやはり四角いボリュームに対して、各部分で、曲線の部分ができていて、四角い建物に対してやはり急に曲線が入ってくるとすごく、合わない部分が多分出てくると思うんですけれど、マイレア邸にはその要素がない、曲線と直線の部分、直角の部分がすごくフィットしているなっていうのを思いました、
うん、そうだね、それ違和感がないね、はい、曲線と直線の違和感がないなっていうのは確かにそれは思うわ。なんかすごく自然の素材を使ってるんだけど、なんとなくその何だろうな本当にブルータルっていう言い方をするけども、単に自然のものがぐちゃぐちゃとその寄せ集められてるだけっていう感じではないんですよね。きちんとデザインされてるっていう、はい、だけどラフな感じがするっていう、その辺がこう絶妙だなと思いますよね、そうだね。この斉藤豊さんの本これ結構いいね、これね、はい、これ図書館にあったんだ。
そうですね、図書館に。
これちょっと研究室でも買ってもいいかもしれないですねこの本は結構見応えありますね。特にこの2階のなんていうかこう寝室のスペースとかもこう映ってるから、はい、こういうのって意外とあんまり資料出てこないんだけど、うん、階段室 その手すり壁のところのデザインとかそういうのも含めてこれ結構いいですね、はい、うん、そうですか。じゃあそんなところでよろしいでしょうかね、どうでしょうか。こういうのも本当実際見に行きたいけどね。
そうですね、見ることが、
まあね、これ僕ね 今これ手元にね、あの建築文化があって、建築文化のこれはですね1998年の9月号になるんですけども、アルバアルト特集なんですね。でこの中で例えばその、安川一さんがアルトについていろいろ書いていたりとか、僕なんかこの頃の子結構覚えてるんですけども、このアルト特集を見て本当あのアルトっていう建築家すごいなと思ってたんだけど、やっぱりこれ、まあ、10年以上経ってもそのアルトに対する印象っていうのは本当にこう変わらないなと思いますね、うん、思いますよ。なんかさっきね、千秋君がちょっと言ってたんだけど、これ確かに千夏の役場と少し似てるような構成要素も実はあるんですよ。で何一つは何かっていうと、これ実は併用住宅なんですよね。
そうです、
住宅とそのオフィスの併用で、それをどうやってこう組み合わせるかっていう話が一つあって、はい、それは千夏の役場でも多分あるんですよね、うん、役場の機能と図書館の機能とか、あるいはその商業施設の機能っていうのをどうやって切り分けてつなげていくかっていう、だからその異なったものをうまくゾーニングしてそのつなげていくって融合させていくっていうようなテーマっていうのは実はここでもあの反復されてるんですよね、うん、で本当にこうなんていうのかな、立体的なコラージュっていうか、あの様々な要素と次元とその機能とあのっていうようなことがあの非常にこう高度な形で組み合わされてるから、屋根の素材もそうだし、それから開口部もそうだし、それから機能的にもそうだし、外壁もそうだし、それがね非常にこう複雑な形で組み合わさっているっていうようなことは、これはねものすごくこうあの見どころが本当にこう多いなっていうふうに思うんですよね、うん、まあ、でもねこれあの例えばコルビジュのサボアテもそうなんだけど、実はいわゆる吹き抜けで空間をつなげてないんですよね。1階と2階をビシッと切ってる、ね、吹き抜けで空間をつなげてない、吹き抜けがないっていうのはどうなんだろうね。それはそれでいいのか。
吹き抜けというよりその玄関ホールからそのリビングに対してそのちょっと階段で上がるとか、そういうなんていうんですか、視線というか空間の連続性を出しているので、まあ、うん、なんですか、吹き抜けがなくてもまあ成立するのかなとは僕は思いました、うんうんうんうん、
なるほど。今確かに千秋君が言ったように、この空間の連続性を出すという意味ではむしろ吹き抜けがないの方がいいのかもしれないね、はい、わざとそれを見せないっていうか、吹き抜けにしちゃうと全部空間一気に見えちゃうから、わざとそれを見せないことによって空間のシークエンスっていうものを細かく緻密に計算してデザインするっていうようなことがあのできるって側面もあるかもしれないね、うん、なんかこのシークエンスの移り変わりなんか僕これパッと見ると本当にフランク・ロイド・ライトの落水槽をもうちょっと思わせるっていうかね、このアプローチ部分のキャノピーとかね、中に入ってからの空間の移り変わりとか、あるいはその今の部分のウィンターガーデン の, その石張りの空間とかね、なんかそういうふうな感じもしますよ、うん、まあなんかこう有機的とかなんていうかこうネオナチュラリズムっていうか、そういうふうな感じもしますよね、うん、まあね、いつものごとく話がうだうだになってしまってきてるんだけども、まあうだうだついでになんかなんか話しておいていいのかな、これどうなんだろうね、ラジオ的にはねなんか話すことがあるのかな、どうだろう、そんなもんでいいですか、どうですか。
そうですね、まあ、僕も今現在修士論文が進行中なので、うん、まあ、僕の近況としてはまあ修士論文頑張りますっていうことしか言えないんですけど、
君らもなんか展覧会の作業は結構大変だったんですね。どう。
そうですね、結構大変でした。
君らなんか南陽堂書店にいてさ、
はい、
ね、あの受付っていうか、はい、あそこでなんかスタッフっていう施設でいて、はい、どうでした展覧会の印象としては。
そうですね、まあ、展覧会を通してその、まあ、見に来てくれた方たちと、まあ、交流できたっていう点では、まあ、すごいいい展覧会だったなって思います。
なるほど。大平君どうですか。
僕は、来てくれたお客さんに対しての、説明の仕方だったり、接客っていうのか分かんないですけど、接客の仕方っていうのにすごく大変だったな、うん、説明プレゼン能力の低さをすごく実感しました
でも逆にプレゼン能力が高いと自分で思ってる人間の方が僕は間抜けだと思うけどね低いと思ってる方がいいと思うよ。自分で自分のことをプレゼン能力高いと思ってる人間って結構逆説的に間抜けだよねいや本当あの展覧会でさ、あの某あのとあるお客さんが来てくださって、でなんか僕の本を全部内容でしょって、ね、買ってくださったんですよ。全部買っていって本当にもうありがたいって驚いたんですけども、まあ、いろんな人の、ね、反応があって結構面白かったですよ展覧会はね、うん、まあ、ああいうふうなことを見ると なんか体験するところの展覧会ってやる意味あるなっていうふうに思うんですけどね、うん、まあ、そんな気がしますけども、このアールトの建築も本当に見に、まあ、僕もね、まあ、アールトの建築見たことありますけども、この前やっては見てないので、まあ、ぜひその機会があったら、まあ、1回ぐらいは見たいなっていうふうにこう思いますけどね、はい、うん、というふうな気がしますけど、まあ、僕らはね、実は来年ギリシャとかトルコに建築ツアーに行こうっていう話もちょっと今出てまして、ちょうど国士舘大学の建築学科にカッチ君っていうね、トルコ人 その留学生がいますので、はい、日本語がペラペラの留学生がいて、で、まあ、それもあってギリシャとトルコに行こうっていう話が今出てますね。で、まあ、国広ジョージ先生とか僕も含めて、まあ、皆さんの関心があればね、参加したらいいかなっていうふうにこう思うわけなんですけども、はい、そうですね、まあ、これから、まあ、今ちょうど6月の終わりっていうことで、はい、まあ、7月に入っていくわけなんですけども、まあ、みんなもね、まあ、僕は基本的に、ね、みんなね、好きにやればいいと思ってるよ、本当、大学生なんだからさ好きにやればいいですよ、はい、ね、それで、まあ、いろいろこう面白い建築を見たり考えたり作ったりするっていう、まあ、それはね、すごく大きな醍醐味だと思う、人間にとって僕は、うん、思うよ、うん、でこの間もさ、まあ、某企画でね、その高校生でその建築学科に行きたいっていう人たちとちょっとね、話をする機会がいろいろあったわけなんですよ、はい、で、まあ、デザインやりたいとか、ね、インテリアやりたいとか言ってて、まあ、それはね、好きにやればいいですよで、ね、まあ、建築学科に行くのがね、本当にそれでいいのかどうかって悩んでたけどね、別になんかそんなの単純な話で、行きたかったら行けばいいし、行きたくなかったら行かなければいいし、その先のことをね、すごい考えたってね、人間ってどうなるか分かんないよ、うん、そんな絶対分かんない、こんなね、そのことをすごく緻密に考えたからといって、それは人間のね、人生の一寸先が闇だから分からないよね、うん、そこまでなんかね、あんまりこう、なんていうかな、細かくいろいろね、考えすぎなくてもいいと思う、うん、いつも僕なんかこう説教口調になっちゃうな説教口調になっちゃうんだけど、でも本当そう思うけどね、うん、どう、千秋君、その将来的なことは。
そうですね、将来的なこと、まあ、僕もその大学1年生になる前に、まあ、大学受験したわけなんですけど、まあ、結構その建築学科に来た理由って聞かれると、まあ、結構その僕はラフに考えていて、まあ、ただ単にその建築をやってみたいなっていう、まあ、結構漠然とした願望を持ちつつその1年生になったので、まあ、今となってはまあその大学院生としてまあやらせていただいてるんですけど、まあ、そうです、その頃から考えると、その自分が大学院生になるっていうのは全然考えもしなかったんで、まあ、そうですね、先のことはわからないっていうのは、まあ、僕自身感じてることです。
それはわかんないよね、なかなかね、それはわかんないよ。大平君どう？
そうですね、僕も同じで、すごく些細な思いで建築学科に来たので、まさかそれに、その今自分が衣装系にいるなんて考えもしなかったので、うん、
そうなの？
はい、
それ分からないわな。
そうですね、
誰と出会うかも分かんないしさ、はい、どうなるかも分かんない、うん、そうだね、これは本当に、まあでもそれがなんかこうまた人生の面白いところでもあるからね、
はい、
うん、何が起こるか分かんないっていうのがさ、まあ、いろんなその予期せぬ出会いがあったりとかさ、そういうのが面白いんじゃないですか、ね、
はい、
というところでいいのかなって、なんか何かが言い忘れてるような気もするんだけどこのもんでいいのかな、どう、このもんでいいと思う、
なんでしょう
そうだね、まあね、まあ、君らはちょうどこれからまあ夏休みに入る前にね、はい、少し、まあ、大平君たちは小論文を研究、ね、卒業研究でやってるし、はい、千秋君は、ね、修士設計とか修士論文をちょっと考えていくということで、はい、まあ、いろいろ勉強してください、
はいはい、
僕もね、今でもまあ少しずつこういろんな本をこまめに読んで勉強することあるんですけど、やっぱりね、自分が本当にね、いろんなことをまだ知らないなと思うし、うん、それぞれの時期に関心を持つことって人間ってあるんですよね、それぞれの時期に、この時期だからこそこう関心を持つっていうのはね、で僕昔さ建築学会のね、学会室 の, その特集っていうかね、企画でね、 タレントのタモリさんにインタビューしたことがあったんですよ、うん、建築学会の学会誌でね、はい、まあ、2009年だったかな、2009年の確か9月号か10月号ぐらいでやったんですけど、その時に、まあ、あのタモリさんがあの新宿の J っていうね、あのジャズクラブでインタビューしたんだけど、なんか人間って年を取っていくと花鳥風月の順に関心を持つっていうんだよ。花鳥風月ね、花鳥風月で、僕さ、なんかさ、なんかね、これなんか最近ちょっとなんか結構さ、花見てたらいいなと思ったんだけど、もう俺ももう年かそうタモリがそんなこと言ってた花って結構さ、生き花とかさ、あれすごいなって、あの世界は本当に生き花の世界すごいなとかね、花って結構綺麗だなってさ、もう正直あんまり思わなかったね、君らとしての時に花なんか知ったことないと思ってそんな花なんか別にね、こうどうでもいいと思って、やっぱりコルビュジエの建築かっこいいと思って、そういうの花っていいなと思って、僕の年かなと思ってねなんかそう思ってしまったりすることもあるんですよね。ちょっと話がずれましたが、まあね、まあ、君らもいろいろと面白いことやって頑張ってください。じゃあ終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。